ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは熱い誠と、
いやそうでもないかも、半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきまでは涼しかったんですけど、
もう
暑くなってまいりました。セミがガンガン鳴
る雨は大丈夫だったの？
雨、ああ山形とかあっちで降ったやつですよね。
う
ちのところは全然なんですよ。
あ、全然なんだ。
山形県内でも、南の方だけがすごい降って、
南なんだ。
南ですね。福島と新潟と山形。
はいはい。
最上川っていう山形の大きい川の、まあ支流というか、その辺がちょっと被害があった感じですかね。
なんかね、すごかったからどうなんかなって思いながら、
今年でもあれが多いですよね。線状降水帯でしたっけ。
特に北の方ね、東北とか北海道とか、ね、
青森とか、
なんかすごいことになっておりますが、
はい、
はい、こっちはね、昨日ぐらいから少し天気が曇り気味だったりとかして、昨日はまだ暑かったかな、今日はちょっと大マシな感じなので、ちょっとホッとしておりますが、
もうちょっとあれですよね、夏の盛りが過ぎた感じがちょっとだけしてきました。
だからなんかよく昔から言う、お盆過ぎたら日に日にこう楽になっていくみたいなとか、一雨ごとに涼しくなるみたいな、いや聞いてたんだけど、あ、こういうことだったのかなっていうのがね、ここ数年感じてたりしますが、まさしく今年もそんな感じかな。少し楽になってきてる感じです。まあでもなんかね、ちょっと前までこう外で立ち話してるだけで5分もしなくてーってなってきてまあでも僕らはね、しっかりラーメン食べてるので、
そうですよ、
塩分不足とかには縁がないですけどはい、まあそんな中ふと気づいたのが、
はい、
まあ例年恒例になっておりますラーメングランプリ、
はい、
うわ出てんじゃんとか
も、ですよ、始まってますよ。
なので、そしてまあたびたびご紹介しております新春屋さんも、
はい、
あ、エントリーされていると。
また違うじゃん分野で出て
ね、ね、これできたかみたいな。でまたこれがまた面白そう。あ、暫定が出てるね、
今。暫定が出てるんですよ。今僕も見たんですけど。
ほうほうほうほう。あ、
苦戦しておりますね。
暫定入ってない。もうこれは来るだろうと思ったんだけど、そうでもないんだね。
なんか、あのツイッターのリツイート数とか見えるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で見てる限りでは結構上の方行ってんのかなと思ったんですけど、まあ4位かみたいですね今のとこ
ね。新春屋さんが鶏ポナーラ
混ぜ麺、混ぜ麺、これ、これでもかと絡めたくなる部門っていう油そば部門ですね。混ぜそば部門。
いや、これ、鶏ボナーラうまそうとか思っても、まあまあ、新酒屋さんっていうので、まあ、パッとは見たものの、まあ、でも、見た中で僕はこれが一番、食べてみたいっていうのがあったので、もう早速リツイートとかはしてたんですけど、で、まあ一応他の部門も、このシリーズ、僕は、ここ2シーズン分ぐらい、あ、すごくいいなと思って食べているので、ちょっとこれはと思って、他の部分も見てみました。スープ飲み干したくなる部門とかね、うま辛で病みつきになる部門、まあ、白飯欲しくなる部門、でさっき言いましたこれでもかと絡めたくなる部門、ということで、まあ、それぞれ一個ずつ、一個二個かな、リツイートしておりますが、どうなんだろう、暫定で見ていくと。
僕が、これ、ツイッターだけじゃなくて、楽天の ID でも投票できるんですけど、
はいはいはい。
そうすると、全部の部門に投票することになるんですよ。その、絡めたく部門になる部門だけじゃなくて、
はいはいはいはい。
スープ飲み干したるくなるとか、うま辛とか、はい、その辺も全部、一番好きなやつを投票するんですけど、僕が投票したやつがことごとく入ってないですね。 3人まで。
うん、僕も入れてたのが、そうだな、うん、なんか、これ見ると、いや、まあまあ、美味しそうな、とは美味しそうなんだけど、
うん、
なんだろうな、食べたことありそうとか、
あ、
これじゃなくてもよくねっていう、はいはい、その、美味しそうじゃ、美味しくなさそうだから外すっていうんじゃないけど、
うんうん、
美味しそうだけど、まあこの企画じゃなくてもよくねっていう。てか、なんか定番で出てきそうな感じのやつが上位に入ってるってい
う、うんうん、
特にこの白飯欲しくなる部分の味噌のさんが今暫定1位だけど、
うん、
もうこんなん定番でありそうな感じだし、
そうですよね。
で、僕は外してたんだけどね。
これ見ちゃう、見ると、
うん、
これ白飯欲しくなる部分、辛うま味噌タンメンじゃないですか、
うんうんうん、
で、うま辛でやみつきになる部門見ると、うん、1位が味噌ラーメンなんですよ、
うんうんうん、
これ、うん、なんか普通だなって感じになっちゃいますね。
そうそうそう、なんかね、もうちょっとこう、いや、これこんなのあったんだみたいなやつにやっぱちょっと入れたいなというかね、うん、そんな感じだったんですが、
まあ、
結果どうなるか、
はい、
9月中旬の結果発表というようなことが公式サイトの方に出ておりますので、まあ、経過も追って見ていきたいなと思っております。
はい。
はい。で、私ですが、まず、さっき味噌というのがありましたが、
はい、
味噌ラーメンです。味噌ラーメン？ん？
ラーメン？
すみれ札幌監修。
はいはい。
フライドポテト味噌味。
ん？
これセブンですごく押してない？
ああ、わかんないです。
あ、そうなんだ。
でないです。うん。
あのね、あ、地域とかにもあるのかな。僕の結構まあ仕事中に立ち寄ったりとか、まあ定番でよく行くところとか、
うん。
まあセブンは好きでよく入るので。何店舗もあるんですけど、
うん、
どこでもこれ押しててぶら下がってるんですよ。すごいなと思って、こんだけ押されるとちょっと引くわなんて思ってたんだけど、まあでもね、スミレだし、ちょっと一回ぐらい食べとかないとと思って買ってみました。
うんうん、
まあフライドポテトってなってますが、まあ食べたことある方はお分かりかもしれませんが、じゃがりこです。
うん、
ほぼほぼ。
はい、
じゃがりこの味噌味、うん、っていうとなんか変な感じするんだけど、
なんかね、
味噌味っていうか味噌ラーメン味、ちゃんとね、味噌ラーメンっぽいです。まあスミレっぽい、まあでも濃いそうな感じの味噌ラーメンの味が雰囲気があるので、
うん、
まあ、スミレっぽいって言えばスミレっぽいなという感じです。でちょっとあれかな、じゃがりこのあのカップの中に入ってる量よりは少し少ないかもっていうのと、カップじゃないから結構折れてたりするのもあったりして、
あ、
なんとなくあのペロペロっと食べれてしまう感じでございました。
うん、
でも、うん、面白いけど一回ぐらいは食べてみてもいいかもしれません。
うんうん、
で、お菓子つながりでいきますと、まあ、ベビースター
、はい、
また新しいのを見つけてしまいました。汁なしです。
お
ー、ベビースターラーメンの汁なしありました。
はい、で、
まあこのシリーズよくある追いベビースターラーメン、
うんうんうん、
よくパッケージに書いてあるので追いベビースターも用意して、
うん、
開けてみたところ、まあちょっと茶色い麺でカリエンさんのね活動を、
はい。
僕も支援しようと。
支援。
支援指示？
はい、
しようということで、この麺。確かにね、ちょっと、あれ、そのままいけんじゃねっていう。
また。
茶色いやつなので。まあ、カリエさんの、活動を応援するつもりもありので。
応援？
見ました。
あ、本当だ、かじっとる。
けどね、これこのカリエンさんよくやってたなと思うけど、違います。
違います。はい。
ベビースターじゃないです。 なんか変な味がする。
変な味って、
まあ、あのね、味ついてるんですよ。
へ、
あ、うっすら味あるわと思って。まあベビースターのちっちゃい味なんだけど、この麺がこのまま生で食べるそのものが違うんだなっていう感じがする。まあでもちょっとかじってみるのも面白いかもしれません、うん、で、そのままお湯を入れて、粉末のスープのみ入ってるの、かけて混ぜる。よくあるのがさ、調味油を混ぜて、
うん、
油を絡ませたところにこういうスープをかけてみたいなのが多いと思うんだけど、
うん
うん、これ、はいはいはい、粉だけだからうまく混ざんのかなって若干ちょっと不安になりながらでございましたが、まあまあ、混ざりました、
うん、
ちょっとなんかもそもそっとした感じが、オイルが入らないので否めないんですけど、まあそれでも、グリグリしてるうちにまんべんなく混ぜることができて出来上がりました。
うん、
まあまあ
まあ
想定内というか想像どぶりというか、うん、ベビースターの汁なしにしたらこんな感じだよね。
あ、なるほどね。予想通りの味。
予想通り。うん、でもある意味このなんて言うんだろう、大してまあうっすら味はついてるものの味はそんなについてないこの麺に、
うん、
この粉末スープを入れただけでベビースターになるんですよ。
ああ。
それ考えるとこの粉末スープってすごく貴重というかすごくねとかちょっと思ったりしました。で、まあちょっとやわめかな、時間通りにはやってるんですけど、ちょっとやわめな感じの仕上がりになります。
うんうん、
で、このやわめすぎる感じだとやっぱりこの追いが効いてくるのかなと。
うん。
いうことで、結構早い段階でっていうのはなんかね、このやばさが物足りない
あれ
っていうところだったので、まあすぐ追いをしてみました。
うん、
あのね、まあベビーさんなんですけど、
はい、
まあ好きなんですよ、
うん、
美味しいんですけど、
はい、
けどあの、うん、まあベビースターですそれ以上でも
それ
以下でもないっていう、
はい、
っていうのと、まあ老いなんかね、分離感というか一体感がやっぱりなくて、
あ、
なんとなくイメージとしてはすごくこのなんていうんだろう、ちょっとしたトッピング的な感じでうまい具合に同じベビースター同士だしみたいなのがあったんだけど、
うん。
結局最初に多めにバラバラってかけた以降はそのまま残りは袋に残したまま後で美味しくいただきました、
うん、ああそうですか
でまあ面白いけどっていうところもありかな、うん、はい、でございます。で次、日清の完全飯、このシリーズ結構種類がいくつかあったんですが、
ま
あ、我々としてはこれを食べないとっていうことで、汁なし豚からラオ油そば、
はい、
いただきました。まあなんだろう、八角形の丼型で、
うん、
まあ汁なしの油そば、
はい、
これはね、ベビースターと違って袋いっぱいです、
うん、
火薬、液体タレ、仕上げオイル、粉末調味料、
うん、
で上がってきたのが茹でただけだとこんな感じ。
お、
非常になんかね、そう綺麗なんですよ。ちょっとね平打ち入ってる感じ、うん、まあ幅広ではないんだけど、まあ平らでなめ、
うん、
で、キャベツがいっぱい入りのお肉いっぱいので、まあここにこれらのオイルだらなんやら、仕上げオイルはねラー油っぽい感じのでした、
うんうん、
液体だれは透明だったかな、まあそんな感じのを混ぜていって出来上がったのがこんな感じ、
うん、美味しそう。
あのね、油そばっていう割にはそんなにジャンクじゃない感じ、
うん、
で、この麺が中華麺っていうよりはなんだろう、パスタっぽい感じ。
ああ、なんかそんな感じしますよね。
うん、なんかね、それもあってか油そば感があんまりない。でもこの タレとかこの味自体は油そばなんっぽいんだけど、うん、うん、ちょっと違う食べ物っぽい、うん、油そばって思うとなんか変な感じかな。
あ、
まあでもこれが完全食っていうのはすごい。
あ、忘れてた、そうでしたね。
うんうん、なんかネットのインタビュー記事かなんかで、なんだろう、カロリー下げたりとかそういうのはできるんだけど、この完全飯っていうと栄養、必要な栄養素全部入れないといけないっていうので、
うん、
本来ならいらないようなえぐみとか、そういったのが出てしまう栄養素も入れないといけないのが大変だったみたいな感じとか書かれたんですけど、それ考えると、うん、まあそのえぐみみたいなのは分かんないし、だから若干味がこのイメージしてた油そばとはちょっと違うかなっていうのはあるんだけど、
うん、
まあまあ、あ、美味しく食べれて完全食で、完全飯ってなると結局これだけ食べててたらいいわけじゃない。
うん、
ひたすらこれ食ってれば、
うん、
って思ったんだけど、さすがにね、ちょっとそれは嬉しいかなってなった時にちょっと違うかな。たまに食べて栄養のバランスをちょっと普段足らないものがここで、
はいはい、うん、
十分に補足できないまでも普段は入ってこない栄養素をここで入れとくみたいな、
うん、
それぐらいの感覚だったら積極的に利用してもいいかなっていう感じでした。
はい、
はい、じゃあもう一つこれで今日はかな、最高にうまいラーメン、
あ、
食べました、ね、
はい、
なんか丼型の家系豚骨醤油ということなので、ちょっとこれはいかんないとと思ったんですが、
はい、
熱湯二度掛けっていうのが売りみたい。
うん、最高に面倒なっていうね。
ああ、そうだね、うん、最高に面倒で最高にうまいラーメンっていうことで、うん、ただこれ言うけどって思ったんですよ。
うん、
これ昔ラオウとかみんなこうだったよねと思って。
でしたっけ。
そうそうそう、ラオウはね確か一回
一度戻すんですね。
うん、そのままでもいいんだけど湯切りすると美味しいよみたいなのが書いてあったんですよ。うん、で、まあその頃のやつラオウに限らずだったと思うんだけど、結構そのやつはに、なんて言うんだろう、これ熱湯二度掛け熱々スープみたいなのが売りになってはいるんですけど、うん、いやいやそんなに新しくなくねっていうのがぶっちゃけな印象でした。
うんうん、
で、もっと言ってしまうと、その二度掛け、お湯切りしてもう一回入れるやつ、
うん、
あんまりまあまあまあだけどみたいな、ちょっとね、うん、やっぱ伸び気味なイメージになっちゃうのと、まあ熱々一回抜くからで、なおかつ熱湯入れるから最終的に食べる直前で熱湯なので熱々で美味しかったのは美味しかった印象なんだけど、
うん、
でも言うほどみたいなので、結局その二度崖みたいなのは何回かやったけど、その後あまりやんなかった印象なんですよ。
うんうんうん、
で、うーんって思いながらも、まあ、せっかくなのでと思って、規定通り作ってみました。中入ってるのが、袋がこんな感じ。スープ、チー油、旨味だしと海苔。
うん、
ございます。で、茹で上がったのがこんな感じ。お、結構ね、麺の感じが、やっぱ時代が変わってるだけあって、なんか、生麺っぽい仕上がりで、できました。で、うん、そこに、こんなスープ、異例の、2回目の熱湯、
うんうん、
異例の、液体っすっていうか、ペースト状のスープ。で、溶いてみたら、こんな感じの仕上がり。チーズは結構たっぷりめで入ってたのと思います。はい、
うん、
で、いただきましたが、ああ、美味しい。やっぱり熱々はもちろんなんだけど、その、最初、うん、初期の頃のその二度お湯切りして作るような感じの、ちょっと伸びた感みたいなのもあんまりなくて、
うん、
あ、これは手間かける意味あるわ、という感じで、これは面白かった。あ、今こんななのねっていう感じなので、なんて言うんだろう。 ある意味その温度感がお店で食べてるみたいな感じ、なので、ただ家系の豚骨醤油っていうところで言うと好みが分かれるかも、僕はうんって感じでしたが、
うんうんうん、
この麺とスープのこの熱々のスープ感っていうのは非常に面白い試みだったなという感じでございます、
はい、
でぜひお試しいただければと思います。これまだあるかなっていうところでございます。まあちょっといろいろ他裁縫系とかまこうちゃんが紹介してくれたお店とか、行ってたりするので、また次回以降ご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ私参ります。群馬シリーズでございます。群馬に行ってまいりまして、
はい、
もう裁縫が続きます、
はい、
まずもこたんめん中本の高崎店
できたって言ってましたもんね、うん、そうそうそうそう、ほうほうほう、
に、まあ、ケーキ漬けに行ってまいりましたと、
はい、
北極の3倍に、
うん、
プチ麻婆丼っていうのがね、最近これがもう定番になっちゃってて、自分の中で。
ほうほうほうほう。
北極の辛いの食べたいけど、あの麻婆も食べたいっていう。
うん、うん、うん
うん。っていうので、最近このオーダーするんですけど、
うん、
なんかね、やっぱりスープに入ってない麻婆だと、
うん、
とろみが強いっていう。
ああ、うんうんうんうん。
なんかね、やっぱ入ってる麻婆と違う感じは、なんていうの最近気づきまして、
うん、なるほどね、うん、そうかもしれない、
うん、
はい、
これラーメンの中に入れたらどうなのかなっていうのをねちょっと思い始めてます。これライスなくてもいいんだよなとかね。マンボウだけ頼めんのかしら、そういえば。
ああ、どうなんだろうね。でも僕はこれ、うん、その確かにそのパンが強いというかね、
うん、
そんな感じはあるんだけど、ご飯との組み合わせが、あ、僕、そうか、僕は麺が北極じゃないから、あれの。
ああ、はいはい。
うん。なので、このご飯との組み合わせがいいわと思って、僕はこれね、ね、うん、いいなと思ってるんですが。てか、はい、久々に見た、これうまそうだね。この麺、うん、うまそう。
麺がやっぱうまかったです。
俺食いたいけどな、超辛そう、でも。はい。
はい。で、ごめんなさい。ラーメン芝浜、行ってまいりました。再び。朝。
はい、何がごめんなさいと思ったことか。ああ、いいな。
こちら朝ラーメンが確か7時ぐらいからオープンなんですけど、
はい、
現地着いたのが6時半頃。もう、あの、1列目が。
すごいね。6時半でしょ。
うん。で、まあ、7時にオープンして皆さん入ったんですけども、ちょうど、あの、一巡目で入れないぐらいの感じでした。
ああ、そうなんだ。
平日ですよ、でもこれ金曜日とかですよ、確か。
平日の6時半で一巡目入れない。
うん。
うわ、
びっくりです。
はい。
で、こちらもう完全にメニューは、QR コードで。
うん、おい。
このテーブルの前に、
QR
コードがありまして、
はい。
それ読み取って、はい、注文する感じ。
はいはいはい。
まあ、確かね、入り口のとこ、お店の入り口にもメニューは一応あったので、
はい、
そこを見て決める感じなんでしょうけど、
うんうんうん、
スマホ持ってない人はどうするんだろうなって一瞬思ったりもします。
ああ、ですね、うんうんうん。
で、毎度毎度悩みますが、
はい、
担々麺とかね、みんな食べてるんですよ。担々麺とかあるんですよ。
お
ー。ああ、そっち行こうかなって毎回、うん。思うところがあるんですが、
はいはい
はい、
うん、
やはりね、あの、かけそば、かけラーメンと、英語、
うん、
和牛、ハンバーグ丼、
あ、これね、
のセットの歌丸、
はい。
これにどうしても行ってしまうんです。はい。
いや、うまそう、これ、
うん。スープもね、みんな塩頼んでるんですけど、やっぱりなんか醤油頼んじゃうんです
よ、ね。ああ、へえ、塩人気なんだ。
前、塩一回食べたことあって、美味しかったのは覚えてるんですけど。
うんうんうんうん。
ちょっと悩みが多いです、やはりここのお店は。
ああ、
うん。
これ、両方はありなの？
両方とは？
このかけと、そのハンバーグのセットと、
うん、
塩ラーメンとか、担々麺とか。
はい。
頼めるの？
頼めるでしょうね。
頼める。
頼めるもんなら頼んでください。頼めますよ。もちろん。
いや、でもほら、この時間に、まあ、頑張っていけたとして、
うんうん、
あれは食べれないんだよね。
ああ、麦三昧。
そうそうそうそう。
麦三昧は10時からですね。
なんだよね。
うん。
だから、まあ、ここで、小麦三昧。ギリ
ギリ9時50分ぐらいに入店するタイミングで、行って食べ終わった後に、三昧を頼めばいいんですよ。
ああ、なるほどね。
できるかどうか知らんすけど。
わかんないけど。まあ、でもほら、うん、朝このさ、6時に行ったら1巡目で入れるかもしれないわけじゃん。
はいはい。
頑張って6時に行って、うん、で、このセット、歌丸、
うんうん、
を頼んで、うん、塩ラーメンと担々麺を頼めば、
うん、
朝食べれる三昧っぽいもの。あ、でも三昧全然あれか。
三昧じゃない
です、ね。混ぜそばと、あれだもんね、つけ麺とラーメンだもんね。
だったら一度食べて、出て並び直せばいいんです。
そっちの方がいいのか。
ちょっと、まあ、7時に食べて、ちょっとその辺散歩でもして、お腹を空かせて、10時にまた来たぞって言われる。
並べば。
はい。
はい。
感じで。
はい、です。
はい。はい、ここからお初です。
はい。
群馬結構お店がいっぱいありまして、どこ行こうかって悩むとこがあるんですけど、ちょっと1点だけね、はい、毎回行ってるんだけども、閉まっちゃってるお店があって。前回も行って、一応夜営業してるお店なんですよ。
はい。
6時ぐらいから9時ぐらいまでかな。
はいはい。
で、もうネットにも夜営業してますよって書いてあったんで、夜行くんですけど、
うん。
もうスープ切れですとか。はい。もう前回もそれで、今回ちょっと夜早めに行ったら、なんかそもそも夜やってなかったっぽい感じの雰囲気で。
ほうほうほうほう。
で、もう閉店ですってなってて。
ほうほう。
うん。で、ツイッター一応やってたんで、
うん。
ツイッターに見ても特に早じまいしましたとかも書いてないんで、
ほうほう
ほう。うん。ちょっと不親切だなと思うお店があり、
ほうほうほう。
うん。もやもやしつつまた探したお店です。
うん。
うん、ちょっと一度ね、その、まあ、お店の名前はまだ言わないですけど、
うんうんうん、
行ってみたいんですけど、
なるほど。
今回行ったのは、麺工房シュハリヤ。
はいはい。
うん、どういう意味かわかりませんが、シュハリヤさんです。
うんうん、
店の看板に、煮干しラーメンと大きく書いてあるので、
はい、
まあ、煮干しが売りなのかなと思ったんですけども、
うん
うん、まあ、入ったらね、結構メニューが、
ずらずらと。いっぱいあるね。
うん、濃厚煮干し、辛い煮干し、麻油煮干し、うん。まあ煮干しがメインっていうのは間違いないんでしょ
う
ね。
うんうんうんうん。
で、まあ限定で和だしの冷やしラーメンとか、
うんうん。
いろいろあるですけど、
はい。
まあまあ左上の法則的な感じで、
うん、
濃厚煮干し。
うん。
濃厚煮干しの味玉トッピング。
はい。
お願いしました。で、ドンと、はい。ちょっとね、一瞬、ルックスが家系かなと思う。
おー、
う
ん、まあ、
緑の野菜がね。
なったりとかね、
うん。あるんですけど、まあ、上に乗ってる玉ねぎとか、
うん、
あと、スープの色の濃さとか、
うんうん
うん、で、奥の方にある、一旦麺風の。
はいはいはいはい。これ、なぎさんの。
そう。これはちょっとなぎインスパイアかなっていう、のを感じつつ、その濃厚な煮干しとかね。
はいはいはい。
感じつつ食べてみましたが、
うん、
まず麺がね、中太の手もみ麺、
うん。はいはい。
うん。これがね、もちもちプチプチで、うまい。
これ
はうまい。うまいで、スープが、えぐみがそんなない。
ああ、そうなんだ。
うん。濃厚なんですけど、煮干しもすごい感じるんですけど、
うん、
まろやか。
へぇー。
この麺とすっごい合ってます。
へぇー。
うん。と、これは、侮れないぞと。
うんうんうん。
軽い気持ちで来たんですけど、
うんうん。
これはうめえぞと。ということで、うん、ちょっと一気になりまして、メニューを再び見直したら、
うん。
まあ、夜飲み屋っぽい感じになるのかなっていうので、
はいはいはい。
飲みが結構充実しております。
うん。
で、まあ、単品のとこ見たら、唐揚げとか、
うん。
いろいろあって、最近ね、唐揚げがトッピングであるお店入ると、
うん。
どうしてもね、唐揚げを頼んでしまいがちなのです
が、聞かれるよね。
唐揚げもあり、ワイルドチキンというのもあったので、
うん、
ワイルドチキン行きました。これ、骨チキン肉の唐揚げというか、
はい、
そのまま焼いたやつです。
でっかくね。でかいよね。
うん、
これ骨ついてんの？
骨ついてます。
ほうほうほう。
また美味しくて、またいい気になりまして、
ほう。
メニューをまたずらって横からね、チェックしてったら、なんか見慣れない文字が、あれだったので、メンサシっていうのが、
ほうほう。
これ何ぞ、メンサシ。
聞いたことないね。
うん、端っこにあって。何かなと思ったら、うん、このラーメンの上に乗ってる一旦木綿。
うんうんうん。
これに甘酸っぱいタレをかけて、そのまま食べる。
へ、
うん、多分一旦木綿の端の方を使ってんのかな、どうなんだろう、そのまま使ってんのか。
ほうほうほう、うん。
そんな感じのやつがあったので、頼んでみました。
はい。
はい、一旦木綿に、玉ねぎが乗って、
うん、
で甘じょっぱい、甘酸っぱいか、甘酸っぱい、
うんうんうん、
梅の風味がちょっと効いてる感じのタレがかかってる。
あ、なるほどね、
うん、結構酸っぱめなやつなんですけど、これはねまた美味しかったです。
へ、うん、うん、
これ良いです。
なんかこれだね、ラーメン屋さんというか、まあ、町中華みたいな感じでこういうおつまみ系が充実してたりとかっていうのはあるけど、うん、これならではな感じの、しかもおつまみっぽい感じ
ね、
面白いですね、うん、
どうして僕は車で来たんだろうっていうのを思いました。、うん、すごく飲みたくなりました。
あ、そうだね、お酒飲む人だもんね。
うん、
あ
でね、もし来年また群馬行く機会があれば、
うん、
ちょっとここの近くに宿を取ろうかなと。
あ、なるほどね、
うん、
歩いていければ飲めるしねっていうね。
もう、
いや、楽しそうだね。その、飲む人の、こう、おつまみみたいな。で、なおかつ、ラーメン美味しかったらね、
そう、ラーメンこれうまいです。で、あの、麺が、何種類かあるらしくて、
うん。あ、これだけじゃないんだ。
うん。
へ
ぇー。で、まあ、煮干し中、あの、濃厚煮干しなんかは、中太の手もみ麺って決まってるんですけど、
ほうほう、
麺の変更もできるらしいので、
へぇー。
細麺とか。
ほうほう。
あとは、つけ麺もあったので、太麺もあるのかな。
ほうほう。
うん。そういうのも選べる楽しさはあると思います。
これなんかでもさ、あ、でもこっちの看板はあれだけど、入り口の方を見るとなんかちょっと侮ってしまいそうな。
そうそうそうそうそう。
なんか普通の定食屋かなんかかなみたいな店構えなんだけど、ね、
うん、
でもこれ見るとなんかちょっと煮干しをちゃんとこう軸にしてる感じのメニュー作りがいろいろあるんだけど、ね、つけ麺もあるし、うん、混ぜそばもあるんだけど、この煮干しをこう軸にしてる感じっていうのと、だけどこういうおつまみも常時してるっていう、このなんか感覚、バランス感覚が非常に好感が持てる感じなんで、
そうですね。
一回行ってみたいなっていう。
うん、まあ、群馬らしさ、まあ、群馬らしさってなんだって話ですけど、群馬ラーメンって感じはしないですけど、
うんうんうん、うん、
これはとっても、レベルが高いなと思ったので、
うん、
うん、大行きたいです。
僕は煮干しはそんな得意ではないんですけど、ここはなんかこのお店に行ってみたい。
うん、うん。
で、まあ、ちょっといろいろ食べてみたい。
はい。
です。
はい。で、最後、群馬に行くたびに、はい、目には入ってたので、
うんうんうん、
気にはなってたお店。
はい。
二つ目。カタカナで二つ目というお店。
はい。
これがね、毎回気になって横目では見てたんですけど、
はい。
で、行列がいつもできてたんですよ。
あ、へえ、うん、並ぶお店。
だけど、話を聞くと、まあ、タンメンと唐揚げが美味しいお店だよってのは聞いてて。
うん、はいはいはい。
それって、あれじゃんね、と。
隣。はいはいはいはいはい。
隣系かなっていう。
なるほど。あ、まあ、でも確かに、こんなイメージ、
ね。雰囲気的にね。
はいはいはい。
隣っぽいのかなって思ったら、ああ、別に群馬に来てまで食べなくてもいいかなと。
あ、なるほどね。
思ったりも。
まあ、そう思わなくもないね。うん。
で、行かなかったんですけど、
うん。
まあでも、いつまでもそれを持っててもなと思って、一度行ってみようと思って、
うん、
明日、
うん。はい。
はい。で、まあ、メニューは、まあ、軸はタンメンですよね、当然。
うん。うん、
タンメンとパイコ
ー。ほうほうほうほう。
肉の乗ってるやつですね。
はいはいはい。
が、まあ、メインです。
はい。
で、そこに、まあ、塩タンメンとか、辛いタンメンとか。
はいはいはい。
タンメン、トマトタンメンとかもあったな。
ほうほうほう。
いろんな味が選べる感じになってますけども。
うん。
辛い。
まあそうだよね。
ねえ、こんな感じで言ってみたら、まあとりあえず辛い。
うん、はい。
ますよね、ということで、辛いパイコータンメン。
おー、パイコーの方なんだ。はい。うん、
唐揚げじゃなくてパイクを頼みました。
うんうんうん。
はい。で、ドーンと。
うわぁ。
でかい、でかい肉が。
これ、まあ、パイコーって言われたら、パイコーだけど、
うん、
何にもなく、こう、パッと見たときに、パイコー、パイコーか、うん。なんかすごいね。ちょっと、パイコーのイメージとはちょっと違う。
ちょっと違いますよね。
うんうん、うん。
パイコーって言うと、秋葉の万世橋のあそこの、
うんうんうん。
何や、思い出しちゃいますけど、うん、あれともまた違うし。でも、ね、うん。ボリュームがすげえです。そうそうそうそう。
大きいよね。
うん。でけえです。で、その肉を乗っけてみると、ちゃんと、シャキシャキ炒めた、
おー、
野菜たち。
好き。
うん。
茹でただけのやつのパターンとか、うん、炒め具合がもうちょっとあっさり系のとか、いろいろありますけど、この感じが良さそう。
これはいいですよね。
うん、うん。
で、これはもうお店入ってから気づいてたというか、感じてたんですけど、うん、
はい。
野菜を煽る時の匂いというか、
はい、はい、はい、はい。
出た匂い。うんうんうん、油の匂い。これがね、うん、最高に食欲をそそりますってですね。はい。ましてですね。
はい。
はい、でもう野菜をかき分け、麺を出してみたら、冷や打ちっぽい麺。
うん、ああ、ほん、ああ。
あ、これ、なんだ、僕が好きなやつしかないじゃんって思って。早く来てりゃよかったっていうぐらいの。
そうだね。
うん。スープも結構ダクってて、濃厚な感じ。うん
はいはいはい。
うん。タンメンというか、まあ、豚骨タンメンっぽい感じなのかな。
おー。
ちゃんぽんっぽさもあり。
はいはいはいはい。
これはちょっと、ちょっとちょっと、早めに来ときゃよかった案件ということで、食べましたけど、もう抜群美味しいです、これ。
え、ね、この辛い具合はどうなんですか？
辛い具合はまあ、そこそこです。そこそこです。そんなに辛くはないです。
まあまあ、普通の人が辛い、はい、辛い。
普通の人はピリ辛ぐらいじゃないですかね、でも。
あ、楽しめる、これ。うん。はい。くっちゃんには、どこにいるのみたいな辛さの、
うんはい。辛い以外にも、うん、トマトもね、トマトラーメン好きにはちょっと気になるので。
ああ、そうだね、うん。
トマトも食べてみたい。
この感じからしたら、ちょっとね、食べてみたいよね。
うん。なので、次、群馬行った時は、また行こうなお店が増えてしまったので、
おでもいい
新しいお店を、探せるかどうかっていうの
も。まあでも、うん、この、同じお店で、その食べてなかったのを発掘していくのも、まあそれはそれでね、楽しかったりするので、
うんうん、
またそれもご紹介いただけると。
ですよね。
はい。
はい。美味しいございました。ということです。
いやー、羨ましい。芝浜もそうだし、群馬やっぱいいね。
群馬いいですね。
年王国っていうのを聞いてますか。うん、はい。ということで、今回第3回目となります。はい、トリコンオーナーの渡辺さんのコーナーでございます。
はい。
全4回でお届けする新コーナー、トリコン渡辺さんに聞くのコーナーでございます。はい。の第3回になります。今回はトリコンがオープンしてからの様子をお聞きしていこうと思います。渡辺さんよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
今回は開店してからの様子とトリコンのうまいラーメンについてお話を伺っていきたいと思います。
実際店オープンしてからと思うんですけども、はい、まあオープンする前とイメージしてた感じがあると思うんですけども、
はい、
実際開店してみて、まあそのイメージとの違いとかも実際あったと思うんですけども、そういった点って何かありましたでしょうか。
はい、そうですね、イメージしてたものと違う、その一つ細かいところなんですけど、その、はい、食材の保全であったりとか、
おう、うん、
人の口に入るものなんで、
はい、はい、はい。
怖いじゃないですか。
そうですね、そうですね、
うん。絶対に出せないし。かといって、うん、まあ、当然売れなければ余っていくし、その、
うん、
メニューとか細かい、なんかご飯物とかも、まあ、うちはまだ、その軸具のラーメンは、塩と醤油で、まあ、割とシンプルに、
はい。
ですけど、 それでも例えばチャーシューの部分であったりとか、
うん、
この、まあ、その葉物の部分、野菜の部分であったりとか、
はい、
それこそあと卵とかですよね、
うんうんうんうん、
ああいうのも当然売れなければその廃棄しなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ廃棄するのもなかなかやっぱ一生懸命作ってるもんなんで辛い、
うん、そうですよね、
まあ、飲食店長い人だと多分そういうのあんまり気にしないでいけると思うんですけど、
うん、
まあそこ自体の経験もまあ飲食店昔やってたっつってもそのまあだいぶ前ですし、
うん
うん、
このまあ今やっぱ働いてた頃やっぱ居酒屋とかでその、はい、いろんなメニュー組み合わせてそれでまあ日々やって在庫入ってっていうところで、
うんうんうん、
まあこういう一品物というか一点突破型のこうメニュー構成ラーメン屋さんとか
そういうの、うん
うん、
まあ、うん、バランスよくなくなっていかなきゃなくならないんですよね綺麗に。
あはいはいはいはい、
うん、でまあそういうのでその国とかその販売元とかが定めるいわゆる、うん、なんか基準みたいなのあるじゃないですか。
まあ、賞味期限というか、消費期限になるのか。
でも、やっぱり、厳密に守ってると当然、廃棄がいっぱい出てきてるんですよ、ね。
うんうん、ああ、うん、はいはい。
そこがやっぱり、うん、辛いなというか、その、メニュー、細かいものとかトッピングとかを増やすと、当然、廃棄リスクがなくなってきて。
うん、うん、うん。
そこを、なんか、でも、やっぱり、いろいろ、メニューを増やさないと、うん、飽きられちゃうしっていうのもあって、
うんうん、
このバランスはなんかちょっと、うん、苦労したなっていう
感じになりました
。基本の味トリコンさんがあの醤油と塩が基本だったと思うんですけども、
はい、
そういうここに絞ったっていうのもそういう理由が。
そうですね、まあ、それこそあれなんですよね、すごい正直に言うと、うん、もう最初醤油だけにしようかと思ってたんですよ。最初の流れでその、
うん、
それこそその醤油ラーメンに関してはもう数年間突き詰めてたっていうのもあるんですよ、
うん
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 まあ、だけどそのなんでしょうね、本当にだからオープンするってなって塩ねえのみたいなことを周りに言われて、その計画なんか、試食とかもやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うんうん、
で、塩ねえの塩そんなに塩食いてんのって思って、こう。で、その、本当に机上の空論で組み立てたんですよ。その、
はい、塩を。はいはいはい。
こうしてこれ入れたら美味しいんじゃねえだろうか、みたいな。
うんうんうん。
じゃあんまりこだわりなく、こう。
うん
うんで、ちょっとこう自分で味見ながら、あ、じゃあこれ足そうかな、つってこう、
うん。
で、やったら、なんか、本当に偶然意外といいものができて、
偶然
で、あ、これ塩いってるじゃん、つって、
うん。
うん、本当に急遽、じゃあもう醤油と塩にしようっていう感じでした、
ね。
っていうぐらいの、
うん、
感じだったので、だから本当は最初はもう醤油一本だな、と思ってたぐらいでした。
へえ、当初からもう味噌とかそういうのは考えてもいなかったわけですね。
考えてなかったです。味噌に関してはもう、うん、まあいわゆる一般的に言うと醤油塩ときたら味噌みたいな、
うん、はいはいはい、
そんなのはわかるんですけど、
うん、
まあその何でしょうね、これもいろいろあると思うんですけど、こう個人的に味噌ラーメンは全然違う料理だなと思ってて、なんか
お、醤油塩と味噌ラーメンは別
枠、なんか別枠だなと。
カテゴリーが違うみたいな。
そうなんですよね。
へ
ー。でもだから僕自身もその味噌ラーメンの正解みたいなものは、
うん、
まだに分かってないし、そのメルしないなと思って、
うんうん、
うん、で麺も多分全然違う作りにしなきゃいけないなと。
ああ、なるほど。
味噌やれよとか言われても、うるせえなって思いながら。まだですね、とか言って、こう。
ああ。
だその代わりにって言ったらあれですけど、担々麺は一時期やる。
はい。あれ美味しかった。
うん、あれはいい、なかなかいいものができたなと思
って。はい。美味しかったです。
ありがとうございます。
うん。うん、
いろいろ限定とかではされてたんですもんね。
そうなんですよね。ミス担々麺は、うん、なんか、まあ、担々麺もともと好きだったのもあって、
はい、
うんうんうん、あれも元ネタは、あの、知り合いの、それこそすごい18ぐらいから飲食やってる知り合いがいて、
はい、
うん、で、その子が一時期担々麺屋さんで働いてたんで、
ほうほうほうほう、
担々麺屋さんつって、その基本構造こんな感じっすよ、みたいなので、
はい、
教えてもらって、それをこう、チューニングして、チューニングして、
うん、
で、で、出来上がったっていう感じなんですけど。
あの結構中華系というか本格な感じの担々麺でしたよね。
そうですね。うん。
すごい美味しかった。だからあれが、うん、まあもう仲間内で言ってたのは、レギュラーにならないかなっていう話はして
た。あれも難しくて、その、うん、いや、あれは本当すごい評判良かったから、
うんうん、
あのレシピは大事にしようかなと思ってるんですけど。
はいはいはい。
うん、あれ面白かったんですよね。あれはなんか作ってるのが、
作るのが楽しいっていうか面白いというか
設計するのが面白くて、ただまあオペレーション的には結構大変だなっていうのもある
。なるほど、
やっぱレギュラーにするにはちょっと大変なメニューなんですね。
それに、あ、そうなんです。あれなんかいろいろ使うんですよ。その基本はそのあのチーマージャンっていうのもごまの、
うんうんうんうん、
チーマージャンと練りごまを両方やった入れてたんですけど、
はい、
ウンジャンとか豆板醤とか、
うんうん
うん、山椒とか、
うんうん、
で、まあ、やっぱ素材売りめっちゃ大変でしたけどね、あれも。で、プラスそのオペレーションで、あれもやっぱちゃんと溶かなきゃいけないんで、
うんうんうんうん、
ああ、はいはいはい。
うん、その、作りながらこう、どうやって作ったらいいんだろうっていう、なんか溶くのも大変なんですよ。で、うん、醤油とか塩は基本的に返し入れてスープ合わせて麺入れるで。
うんうんうんうん。
特にうちの麺なんか茹で時間短いんで、
はい、
うん、スープ入れて、それをわーって溶いて、麺入れるっていうのをこう、一連の、醤油と塩とかで一連の流れで作るのって大変なんですよね。
そういうとこもあるんだ。
うん、まあ、それぐらいやれよって言われたら、はい、すいません、としか言う
ほうほうほう。あの、僕は実際お店で食べてないから、わかんないんですけど、うんうんうん、その、ハンスケさんが毎週毎週あげてた写真で、
うん、はい、
トリコン玉ってあったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれが、僕の中ではもう、得体の知れない味なんですよ。想像もできない味だから、あれって、もともとメニューにはあったたんでしたっけ。
いや、もともとはありん、あの、あえ玉を何個か作ろうかなと思って、
はい、
で、醤油の通常のあえ玉はもともとやろうと思ったんですけど、
はい、
まあ、
はい、
汁なしで、まあ、だからおかわり的な感じで、よく替え玉ないのとか、大盛りないのとか、
うんうん、
はい、はい、はい、言われること多かったんですけど、
はい、
それはやりたくないって言ったら変ですけど、
はい、
まあ、別に冗談に構えるつもりもないんですけど、
はい、
すごい、あの、特に醤油は、すごいピーキーで、
はい、
その、あの、返しの量がちょっと多かったりとか、
はい、
スープがちょっと煮詰まっちゃって少なかったりとかするだけで、
はい、
すごい味変わるんですよ。口薄か、薄く感じたり、
はいはい、
口しょっぽく感じたり、すごいピーキー、
うんうん
うん、で。だから、大盛りとか替え玉にして、でやると、
うん、
なんか思った通りの味にならないなっていう。
ああ、確かに、まあ、言い方悪いですけど、その、単純に増やしただけの大盛りのお店は、うん、大盛りにしちゃいけないお店っていう、なんか、僕の中でいくつかあって、
うん、
あの、大盛りにしても、その比率がちゃんと、単純に多くなるところと、単純に麺が多くなっただけで比率がすごい、もう、あ、ここの美味しいのに大盛りにすると全然違っちゃうなっていうのは確かに感じたことが、うん、っていうか何店舗かそういうのは、
うん、
この中ではここは大盛りにしちゃいけないっていうお店があるので、
うん
うん、おっしゃってる意味少しは分かる感じがしますけど、
その通りで、だから返しで味付けて、で醤油自分で、ね、チューニングしてねっていうので間回すっていうのは、
はいはいはい、
うん、計画としてあったんですけど、まあ、トリコン玉に関しては、
はい、
もう、なんでしょうね、うん。よく自分で作ってたっていうのがあるんですけど、その、さっきも言ったような鳥とか、
はい、
あの、柄とか掃除するじゃないですか。
はいはいはい、はい、はい。
掃除したりして、そんで、まあ、端材みたいなのが出るんですけど、
はい。
うんうん、それ使っ、それをなんか捨てるのもったいないから、うまいこと使って、それで作ってっていうので、やったりしてて、まあ、それとあと、なんかあの、超濃厚系の鶏、鶏ポタ系のラーメンとかもあるじゃないですか、
ね。はいはいはい。
うん、なんか、ああいうのを、に対するこう一種の反抗心みたいなものがあったんです
けど、反抗心、
うんうんうん、それであんなもんな感じのものを作ってましたね。で割ともうちょっとなんか追求のしようあったなっていうのはちょっとあったりするんですけど、ちょっと口触りよくできないかなとか、
はいはい、あ、はいはいはいはい、
ちょっといろいろ話してたんですけど、
でもなんか言ってる中でこう何回か変わったような後半は分かんないかったんですけど、最初の頃の何回かこう節目があったような気がするんですけどね。
節目というよりは、
はい、
やっぱりあれでしたね、そのやっぱり濃度の調整とか、その、
はい、
どんくらいそのシャバっぽくするか、こうドロッとさせるかみたいなものが常に調整はしてたと思いますね。難しかったですね、あれは。だからそれこそ最初本当にその端材で作って自分のまかないの的なノリで
始め
たので、
はいはいはい、
その、はい、ただそれがなんかだから最初なんか名前もなんか間間にとかで出して
た。あ、そうそうそうそう、なんか間間の買って、
そうですそうです、
間間
もこんなもあるよぐらいの感じで出したんですけど、
取り込んだまって途中からですもんね、名前ついたの。
なんかだからあのスタッフとか、その、それこそお客さんとかの評判は自分でもびっくりするほどあって、はい、その、
うん、
まあ、目新しさもあったのかもしれないんですけど、
はい、
なんか、俺、取り込んだまで売りなよっていう、それこそスタッフの子に言われて、
はい、
とか、
はい、
つって、
うん、
まあ、だからあれですよね、さっきの仕様の話の時もそうでしたけど、
はい、
でもその、なんか、想定外になんかこう、ボロボロでありました
、偶然、
はい、
いやー、まあでも本当取り込んだままね、あのベースがもちろんあってこそっていうのはあるんでしょうけど、もう外せないメニュー僕の中ではね、頼みたいっていうあれが、で逆にこの普通の間間っていうのがあんまり最初のうちは頼むことがなかったんですけど、
はい、
でもやっぱり、一緒に、僕が一緒に行ってた、連れが、はいはい、間がうまいっていう話になって、その人も、まあ最初は、取り込んだまでハマって、取り込んだまで食べたんだけど、
はい、
一回やっぱその、ボリューミーというか、やっぱ重いじゃないですか、その、鶏ペーストが入ってる分ね。はい、なのでちょっと今日は軽くで間も食べたらすげえうまかったみたいな話で、途中から彼は間も派になってたんですよで僕もいや、じゃあ試そうかなって久々に食べたら、やっぱ間も美味しいねみたいになってもう選べなくなって両方頼んじゃえみたいな時でもあったり、
いや本当にそういう意味で言うと、あの間も、通常の間もが、う
ん、はい、
あそこにその割とやりたいことは詰まってて、その、まあ、麺、その、本当に、麺は自分で言うのもなんですけど、美味しかったと思うんですよ、は
い、うん、いや、美味しい、
うん。あの、ちょっとポキポキした感じの麺で香りも高かったと思うんで、うん、で、プラス醤油もだいぶ、まあ、こだわってたし、
はい。
あの、いいものを使ってたので、
うん、
醤油もすごい香り高くて、いいものできたっていうのがあったので、本当にだから、その、チーユもずっと親油だけで炊いてたので、
はい。
親鶏の油で、
うんうん、
もう本当に麺と、そのチーユと、醤油っていうので、あの和え玉は本当に、その、まあ、ある種象徴するようなものだったんですよ、うん。だからあれを美味しいって言ってもらえるのは、ちょっとあれ嬉しいなっていう気がします。
うんうんうん、本当にだから、で、お店のポップの中で、まあ、その間の食べ方として、
はい、
つけ麺みたいに食べたり、スープを逆に間の方にかけてみたり とか、まあ、最終的にはスープの中に投入してみたいな、うん、お好きな食べ方を見つけてくださいみたいな進め方もすごく好きだったんですけど、実際もう食べると止まんなくなっちゃうんですよね。だからいろんな食べ方を試したいんだけど、もうそのまま全部食べちゃったみたいなことも結構あったので、スープに入れたら入れたでまたそれは違って、それも美味しいので、いろんな食べ方をしたいんだけど、非常に完成されたメニューだなっていう印象がありました、うん。
トリコンさんの、メニューの中で、メニューというかラーメンにネギが入ってないっていうのがあって、そちらは何かこだわりがあったのかなっていうのを改めてお聞きしたいんですけども。
あ、はい、そうですね、まあ、塩にはネギ入ってたんですけど、うん、まあ、醤油にはネギは入って入れてなくて、
はい、
はい、まあ、っていうのも、まあ、単純に味の話でしかなくて、
はい、
うん、このまあ、鶏と昆布、まあ、引き算をしていったっていう話はあると思うんですけど、
はい
はい、その中でやっぱり一番引くべきものネギだったなっていうのが、
まず最初に、
うん、はい、スープ取るときも、なんか割ともう、ラーメンのスープとか取るとき、なんか割と僕も脳死で、青ネギとかスープ入れてたんですけど、
はい、
うんうん、ネギって、その、まあ、日常的にその、外食とかしてると、
うん、
ネギって登場頻度高いから。
高いですね。
その、薬味って言ったらもうネギみたいな。
はい。
多いと思うんですけど、
はい、
意外とこう、主張の激しい食材ではあるな
と。うん、
うん。で、特に醤油ラーメンって、
はい、
僕特にトリコンの醤油ラーメンはこう、うん、引き算して、その醤油の旨味とかで、割と、なんでしょうね、余談の味って言ったら変ですけど、
はい。
うん、特徴的なものを出してたのに、
うん、
そこに本当にいわゆる刻みネギを入れるだけで、
はい、
ぐっとその既存の中華屋さんの品そば方向に中華屋的なところにぐっと寄るんですよね。
あ、持ってかれちゃうんだ。
なるほど、町中華的な、
まあとも、うん、なんでしょうね、すごく寄るんですよ。一気に20年ぐらい遡るというか、それが悪いっていう話ではなくて、この出したい、僕が出したい雰囲気から、
ああ、
みたいな、なんか、なんでしょうね、うん。多分、東京事変の曲とかも、なんか昭和のビートにしたら多分、一気に歌謡曲によると思うんです
けど、ああ、
はいはいはいはいはい、はい。
そういう、なんか、これが一個あると印象がだいぶ変わるなっていう食材の象徴的なものが無理だ
な。
はい。
なるほど。
好きな方は当然いると思うんですけど、
はい、
そうですね、僕ネギ星人なので。でもただネギなかったら、ネギあったらいいのにって思っても良さそうだったのに、トリコンのラーメンに関してはそれがなかったなって言われるまで気づいてなかったっていうぐらい、
うんうんうん、
っていう、そういう意味ではやっぱりそのコンセプトとして、その今モダンっていう言葉がありましたけど、そういうラーメンっていうので、こう完成されてたから、その足りないっていうふうには思わなかったのかなっていうふうには思ったんですけど。
そうですね、多分そう言っていただけるのはありがたくて、そのネギが逆に多分ないからこそ、その何でしょうね、スープに近かったと思うんですよね、そのスープ料理みたいな、
はい、
本当にかけそばとかいうのを思い描いていただけると分かるんですけど、
うん、
そこに多分刻みネギをピュアッと加えると、
うん、
多分すごくそのなんか寄ると思うんですよ、その雰囲気が。
はいはいはい。
そこにだから行かせたくなくて、こうグッと引っ張るためにいうのがあって、でその代わりに、ただそうなるとやっぱりさ、とはいえスープ料理とか本来的には前菜だったりするので、その、
はい、
リセットポイントというか、うん、その、一回、その、口の中さっぱりさせる機能は必要だなと思ってて、
うんうんうん、
で、それを邪魔しない、一切邪魔しない、その青物というか、
うん、
が必要で考えて入れたのが、サラダほうれん草だったので。
はぁ、はいはい。おしゃれなやつですね、
そうですね。まあ、あれは本当に、一応あれにも理由はあって、
いや、なんか、 おしゃれラーメンの飾り的な意味だと思います。すいません。
パセリ的な側面ではな
く、そう
あれはちゃんと理由があって入れてたんですよ、うん。あれ、途中で、だから、あのスープにも沈めてなかったと
思うんですけど。はい、そうですね。
まあ、その、あれは、あえて、まあ、とはいえ、なんでしょうね、うん。まあ、僕は嫌いじゃないんですけど、生ほうれん草とかも割と好きで、多分。
うんうんうん。
まあ、なんでしょうね。特段そういうのが好きな方も、まあ、多くはないかなとは思うんで。だから、うん、美味しいか美味しくないかで入れてるっていうよりは、その、口の中リセットするために入れてる。ちょっと苦いのかじって一回リセットするみたいなのもあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんで、うん、そういう役割はあるのかと思わせてました。だから逆に塩は、さっきも言ったように塩は特に、まだこだわってなかったって言ったらちょっと言い方悪いですけど、
はい、
あれは積み重ねて作っていくものなので、
うん、
ネギは入れてました。
うん、なるほどね。そうか、あの、葉っぱにもちゃんとそういう計算があったっていうところなんですね。
そうなんですね。
はい、ということで、まあ、オープンしてから、まあ、いろいろ苦労もあったりとか、あと、まあ、ね、そのメニューも、運用していく中でどんどんこうアップデートされていたっていうのがね、いろいろ話を聞いて驚きましたが、次回いよいよ第4回目となりますので、トリコンの今後渡辺さんの行く先がどうなるか非常に気になる部分に迫っていきたいと思いますので、来週も楽しみにしてください。ということで、渡辺さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではシャープラジオのコーナーでーす、今週は6月2日のリーさんでございます、
はい、
南武線平間駅前にある京都ラーメン森で特製醤油ラーメン太麺全部のせネギ油多め、
うん、
醤油のスープが、太麺によく、絡んで体に染みるということで、これ有名なお店なの？
森、いや、前に紹介した飯田橋のラーメンビル。
ビル、
あれの1階に入ってたのが森です。はいはい、確か。
はい、はい、はい、はい。
それと同じじゃないかな。京都ラーメンだし。
うん、ですね。
うん。
麺、こんな麺なんだ。
ね。
ちょっとなんか、太麺だけど、加水多めな感じの麺が映っております。
うん、美味しそうです。美味しそうです。
ありがとうございます。続いては、6月3日のリーさん。
はい。
南武線鹿島田駅前の家系大崎屋で、燻製チャーシュー麺に、海苔をトッピング、太麺が醤油によく染みる、うん、ライス食べ放題だったのか気がついてなかったんだね、うん、ニンニクを途中で追加投入ということですが、どん、あ、本当だ、ライス100円食べ放題、めっちゃ大きくポスターが貼ってありますが、おー、ネギ、青ネギ、
ネギいいですね、
結構濃いスープで、麺が。
本当だ、本当だ、濃い。
若干細めな感じなのかしら、というところで。
これはいいですね。
テーブル調味料もなんか、極みニンニク、ね、極み生姜ってなってますが、うん、ニンニク、これ、あれだな。おろしじゃなくて、なんかちょっと粗みじんみたいな感じ
ですね。
これちょっと気になる。
ラーメンにもご飯にも合うってことは、ちょっと、あれかな、火通してあるのかな、これ。
どうなんだろうね。
うん。すごいニンニク。
はい。いや、なんか、やばそうだけど、やりたい。投入したい感じがしますが。はい。続いては、6月3日のケイチさんです。今日の夕飯、自販機のラーメン。 雲の糸煮干し中華、
はい、
今回は入ってるものだけ、麺うまスープうまということで、
雲の糸山形のお店です。
あ、そうなんだ。あ、でもなんかそれっぽいね。
これ全部入ってるんだ。
どん、
お、あ、まあ、なんだ、
ちょっとチャーシ
ュー、ネギがないのか。
ネギがない
のと写真とチャーシューが
ちょっと違うかなっていう感じがします。まあまあでも許容範囲でしょうっていうところで、うん、まあでもメンマがしっかり
入ってますね。
本物っぽいって言ったらあれか、本物なんだけど、
うん、
はい、しっかり入ってる感じで、この麺美味しそう。
こちらは結構煮干しが強めの
スープ
麺です。
あ、これでそうなんだ。煮干し強めなんだね。いやー、やっぱりちょっと自販機試さなきゃな。
うん、
はい、ありがとうございます。続いては6月3日の案件さん、餃子の王将のラーメン、もはやあれこれ説明不要、うまいっすっていうことで、まあそうだよね。
うん、うん、
はい、これ普通のラーメンって
、ラーメン
こういうラーメンだったっけ。
あ、ちょっと 家系っぽいやつと、
うん、うん、
豚骨醤油とあの中華そば
が
メインだった気がする。
そっか、
うん、
そんな感じだったのか。まあまあそうですよね。っていうか、まあ、ちょっと今回ご紹介できなかったんですけど、僕もね、この王将ではないんですけど、いわゆるチェーン系、ここのとこよく行っておりまして、はい、なんか、まさしくこの、もはやあれこれ説明不要っていうのがすごくよくわかる
な、うんうん。
いや、やっぱね、侮るなかれ、美味しいですよっていう。
美味しいですよ。
うん。はい、続いてか、6月7日の竹戸さん、
はい、
オーソドックスなネギ中ということで、ネオ家系ラーメン、これ何や、
ああ、何やだろう。
本厚木、あ、本厚木店、
本厚木店、
うん、でもなんかあれだね、家系なんだ。
家系っぽくないっすよね。
うん、色が薄くて、うん、ちょっと味噌ラーメンっぽく見える。
ミノル屋。
ミノル屋さん。
はい。ミノルって読むんだ。はい。
ありがとうございます。どうも。
でも、まあ、ネギすげえっすわね。
この、ね、ネギ系、いいかもしれない。はい。で、続いて、まあ、この方に締めていただきましょうか。はい、6月10日のトムさん。
はい。
リベンジ成功、営業再開、本当にありがとうございます。というところで、水道橋、中華そば、はいはいはいはい、中華そば勝本、味玉濃厚煮干しラーメン、1150円。
復活したんですね。
復活ですね。え、っていうか、そうか、島、ね、そのニュースは見てたんだけど、最近前を通れてなくて、どんな感じだったのかなっていうか、うん、はい、ありがとうございます。あ、いや、美味しそうですね。でも僕ここ行ったらつけ麺かな。
あ、
麺がね、2種類乗ってるつけ麺、
はいはいはい、
非常にお気に入りなので、久々に行ってちょっとこの2種類のつけ麺も楽しみにしていきたいなと思います。
はい、
ありがとうございました。ということで、ラーメン食べたシャープラジオつけてツイートしてください。
はい、
ということで、まあまたね、だいぶよ、少しよくはな、よくというか涼しくなりかけておりますが、それでもまだまだ暑い日がね続きますので、お体には十分気をつけて、ラーメン楽しんでください。
はい、
ということで、お届けしました週刊ラジオ218回、
はい、
お届けしましたのは半助と
マンコーでした。
ではまた次回、
次回
ありがとうございました。
ありがとうございました。